主の日の礼拝において、主の祈りを学びつつ礼拝を捧げておりますが、今日は先週に続いて、御心の天になるごとく、地にもさせたまえ、神の御心がなりますようにという祈りを思い巡らしていきたいと思っております。神の御心がなるように、そう祈るようにとイエス様は命じていらっしゃるわけですが、その神の御心とはでは一体何なのか。特にこの私たちにとって、その神の御心が実現するということが、本当にそのように願いたくなるような喜ばしいことなのでありましょうか。でもしここで言う神の御心が、単純な意味で何らか私たちの利益になるもの、私たちが得をするような嬉しく好ましいものであるならば、私たちも自然にこの祈りを祈ることができる。むしろこの祈りは自然に私たちの中から湧いてくるでありましょう。しかし聖書を読む中で、また信仰生活を重ねていく中で、私たちは神の御心というものがそう単純ではないということ、単純なものではないということにやはり気づかされる時があります。先週学んだところでありますが、イエス・キリストのゲッセマネの祈りと呼ばれる祈りは、そのことをはっきりと表しております。繰り返しのようになりますけれども、改めてそのところを見てみたいと、思い起こしてみたいと思っておりますが、主イエスご自身が何よりもこのゲッセマネにおいて、あなたの御心がなりますようにという祈りを祈られた。繰り返しそのことを祈り、また最終的にもその祈りに到達された。でその時イエス様は、何かいいことがありますように、そういう意味でウキウキした思いでこの祈りを祈られたわけではもちろんないわけですね。どの福音書も描いておりますのは、深い恐れや悲しみを覚えながら苦しみもだえるようにして、まさにルカによる福音書が伝えているように、汗をこう血の滴りのように滴らせながらこの祈りを祈られた、そういう姿であります。でしかもそこでは、私の願いではなくあなたの御心のままになりますようにと、そういう祈りの言葉にイエス様が至っておられるように、私たちが心に抱く願いと神の御心との間には食い違いがあり得るんだ、いや時には真っ向から対立するような違いがある、そういうことが少なくともあるのだということが示されております。そしてその中でイエス様はあえてご自分の願いを退けるようにして、あなたの御心がなりますようにと祈っておられる。で主の祈りにおいて、私たちが祈るように命じられている祈りもまた、もちろん私たちがイエス様と全く同じ思いと信仰で祈るということはできませんけれども、イエス様が味わわれたその苦しみを同じように味わうということはできませんけれども、しかしそのようなやはり祈りなんですね。そうしますと、神の御心を求める祈り、それは私たちの中から自然に湧いてくる祈りとはやはり違うところがあることがわかります。むしろ神様ご自身と新しく出会う中で、しかも多くの場合思いもよらない仕方で出会うことを通して、今までとの自分とは違う祈りを、神の御心をとして求めるように私たちが招かれていく、そういう祈りであるということ、そのことが分かってまいります。私たちの中には まあ、少し乱暴な言葉かもしれませんけれども、神の御心をこう手放しで喜ぶことができない、そういう思いがあるんですね。神の御心の実現など願わない、そういう思いが少なくとも起こることがある。御心ならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、この苦しみの時を私が味わわなくても済むようにしてください、そういう祈りもイエス様はなさったんです。しかしそういう祈りの戦いを突き抜けるようにして、そこからむしろイエス様の祈りが始まっていく、祈りの戦いが始まっていく、まあ、そんな不信仰なことを言っちゃいけない、そんな祈りをしちゃいけないと、まあ、そのように私たちは自分の思いを別に頭ごなしに押さえつける必要はないんですが、そういう御心に反する思いが自分の中にあるということを認めつつも、そのことを神様にそのまま率直に訴えつつも、それで終わってしまうのではなくて、そこから新しい祈りが与えられていく、それがこの御心がなりますようにという祈りに他ならないのです。しかし私の願いではなく、あなたの御心がなりますように、それがこの主の祈りの3番目の願いであるということ、イエス様ご自身が祈られたあの願いであるということを改めて思い起こしておきたいと思います。ただその上で、まあ、先週も申したかもしれませんけれども、ただその上で特に今日は、しかしその祈りが何か、私たちがですね、もうわけのわからない真っ暗闇の中にどうなるかわからないけれども、ただ飛び込んでいく、そういう、まあ、冒険というのか、無謀なことをイエス様が求めていらっしゃるのか、そのことを神の御心というのは、そういう得体の知れない不気味な運命として私たちが受け止めていくしかないものなのか、まあ、そのことをやはり思い巡らせておきたいのです。まあ、結論から申しますと、もちろんそうではなくて、こういう祈りの、まあ、戦いといいましょうか、実際にこの祈りを祈る中で神様はそのご自身の御心を私たちに必ずこう開き示してくださる、悟らせてくださる、そういう神様との本当の交わりがやはりこの祈りなんですね。まあいいやとなるようになれ、それが祈りではなくて、神様との、神様の御心が少しずつであっても私たちに開き示されていく、私たちもまた問うていく、それに応えてまた神様が答えを与えてくださる、そういう交わりがやはりこの祈りなのです。でその祈りに私たちは招かれているのです。主イエスが、まあ、繰り返しゲッセマネの祈りに戻りますけれども、神の御心を求める戦いの中で、イエス様ご自身もやはり神の御心を悟らされていくのです。神様はただイエス様を苦しめること、十字架につけて殺すこと、滅ぼすことを望んでいらっしゃったわけでは到底ないんですね。そういう憎しみがあそこにあったわけではない。むしろ十字架の道の背景には、十字架の背景には私たち人間をどこまでも深く愛してくださる、 その神の愛があるということを主は改めて確信させられて言っております。繰り返し繰り返し神の御心に背いて時には敵対さえするようなこの私たちであるのに、神はその人間を作られた創造者として、いやその私たちを愛してくださる父として私たちを愛することをやめない、いやむしろご自分の御子キリストの命を与えるほどにその愛を貫き通してくださる、その罪の中に陥った私たちを罪から許して救い出し、新しく生かそうとされている、新しい命を生きるものとしようとされている、その神の愛、その神の愛の御心にイエス様もまた思いが開かれて、その神の愛に促されるようにして、いや差し貫かれるようにしてご自分の命を捧げていく、あの十字架の道を歩み始めていかれたのです。うめきがあり嘆きがある、しかしそれもまた新しい命を生み出すための神様ご自身の父と子の神様ご自身の子生みの苦しみでありました。そしてその中で、その祈りの最後にイエス様は縦、マタイによる福音書やマルコによる福音書のそのゲステマネのところをご覧になっていただいたら分かるんですけども、一番最後に仕方なくこう十字架の形状に引かれていくわけじゃないんですね。弟子たちを促して眠りこけてしまっている弟子たちを起こしながら、はてさあ行こうと自分から十字架を担っていくような歩みへと踏み出して行かれる。そこにはまさに復活の命が息づいているのです。死者の中から立ち上がらされていく、そんな大げさなことを別に私たちは考えなくていいんですが、新しい命へと改めて立ち上がらされていく復活の命がそこに息づいている。その新しい命の喜びと賛美に満ちて、イエス様は最後、あなたの御心がなりますようにという祈りを捧げていくのです。この祈りはそのような神の御心が私たちに示されることを願いながら、また確信しながら、神様の愛に信頼して祈り続けていく、そういう祈りです。そして私たちもまた神のその大きな人間の思いを超えた救いのご計画に目が開かれていることを信じながら、信頼して自分自身を神様に捧げていく、そういう祈りです。もちろん私たちは神様の御心をすべて知り尽くすことはできないでありましょう。最後までわからないものが当然残る、いやそういうものの方が大きい印象はあるかもしれない。それでも私たちは暗闇の中に自分を放り込んでいくような、そういうことを今求められているわけではなくて、私たちの思いを超えた、私たちの思いを超えて私たちの命を実現してくださるその神様の御手の中に自分を委ねていくのです。そして確信したところに従って立ち上がらされていく、その都度その新しい命を歩んでいく、それがこの祈りです。このことを今日はもう一箇所、そのイエス・キリストの母親となりますマリアの場面を通して 見てみたいと思います。先ほど新約聖書からお読みいただきましたルカによる福音書の1章の26節から38節のところです。クリスマスの季節に必ずと言っていいほど読む御言葉ですね。ですから逆に言うとクリスマス以外の時に なんでこんなところを読むんだという違和感を感じられるような箇所かもしれませんけれども、しかしそういう受胎、いわゆる受胎告知の場面を通して神様のやはり人間の思いを超えたご計画に自分を捧げていった、マリアという女性の戦いと信仰を今見てみたいんです。でご覧になって分かると思うんですが、天使のガブリエルがマリアのところを訪れて、まず挨拶の言葉を語ります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると、訳されてはいますけれども、でもちろんそれも、間違いとは言えませんけれども、この言葉自体にはあまり深い意味がない普通の挨拶でありまして、おめでとうという意味合いは特にないんですね。でその挨拶の言葉自体はそういう深い意味がないんですけども、ただその当たり前のような挨拶がこの時のマリアにとっては大変大きな衝撃があったようでありまして、29節ではマリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだと言われております。よく天使を見たからびっくりしたとかですね、そういう想像を私たちしたくなるんですけれども、聖書はそんなこと書いてないんですね。もちろん天使見たのは初めてでしょうけども、天使の姿にびっくりしたとかいうことは書いていない。この言葉に戸惑う、その天使ガブリエルが語った挨拶の、ある意味では何の変哲もないはずのその挨拶の言葉に彼女は戸惑う。そしてこれは一体何なのかと考え込んでしまう。で特にこの元々のギリシャ語の言葉は、戸惑いという言葉は非常に心が激しく揺り動かされるような動揺を表す言葉が使われております。それこそ自分の身に大変なことが起こるのではないか、そういう予感を、一大事が起こるのではないか、そういう予感をすでにマリアはこの挨拶の中に聞き取ったということですね。でちなみにこの時のマリアはヨセフの言い名付けになるという年齢ですから、ちょうど今の朝の連続ドラマで、そういう親が決めた言い名付けなんていうことをやってますけども、14、15歳ですか、そんな本当に少女ですよね。マリアもそういう年だったそうです。だから聖母マリアという印象よりは本当に少女という印象の方が強いはずの、そういう年頃です。そのマリアに神の御子イエス・キリストの母親となるという大きな務めが今託されようとしている。いや、神様はもうそのように、神様の側ではもうそのように決断をされて、その歩みを始めていらっしゃる。でこの時のマリアの思いの中には、もちろんまだ男の人を知らない自分にどうしてそういうことが起こるんだろうか、そういう時用のない疑問があったかもしれませんし、またそのようにして自分が身ごもって赤ちゃんを産んだとなれば、夫のヨセフはどう思うか、村人たちはどういう反応を示すか、マリアにしてみればもうその小さなナザレの村には住んでいられないほどの誤解を受けるのではないか、そういうさまざまな実際上の悩みが浮かんでくる、それもあると思います。 しかしそれ以上に、まあ、この御言葉全体が私たちに示しているのは、はい、そうしたその、まあ、細かいというか実際上の問題を超えて、やはり彼女が神の御子イエス・キリストを自分の人生の中にお迎えすることになる、いや自分の体の中に迎えることになる、そのこと自体の何て言うんでしょうか、衝撃を感じてるんですね。ここにおいて自分の人生そのものが突如として自分の思いをはるかに超える神様のご計画の中に組み込まれてしまった、そういう自分の人生の根本に関わる思いがこの戸惑いの中にはあったんです。その意味で言えば、まあ、マリアの対応は非常に落ち着いた対応に物語としては見えますけれども、心の中ではゲッセマネの祈りに匹敵するような激しい戦いがあったのではないかと想像することは十分あり得ると思うのです。一体神の御心はどこにあるんだろうか、それを自分はどう受け止めればよいのか、そしてそれに自分は耐えることができるんだろうか、そうしたマリアの戸惑いということを神様もご存知でありまして、まあ、一つ一つ丁寧にこう答えていかれます、まあ、その言葉今全部見るよゆとりはございませんので最後だけ申しますけれども、37節において、まあ、天使が、まあ、全体のまとめのように語って一言あります。神にできないことは何一つない、まあ、このことは神ご自身の御業なのだ、聖霊ご自身があなたに宿ってこの御業をなされるのだ、そしてあなたの親類のエリサベトも同じようにありえない、そういう状況の中で男の子を身ごもっている、まあ、そういうことを語りつつ、神にできないことは何一つないと、まあ、語っております。ただこの神にできないことは何一つないという言葉ですが、これは要するに神様は何でもできる全能の方なんだということを抽象的に言っているだけの言葉ではないんですね、まあ、前にも申したかもしれませんが、神にできないことと訳されているこのことというのは実は言葉という意味を持っています。ですから神の言葉、神の語られた御言葉には不可能に終わってしまう、身を実らせることなく過ぎてしまうものはないんだ、そういう意味なんですね。ですから要するに神様には何でもできるんだからすべこべ言いなさんなと、そういうことを言ってるんじゃないのです。今あなたにこの言葉を語ってらっしゃるのは神ご自身です。神ご自身が今この言葉を約束として語っておられる。でそうである以上、どんな障害があろうと神様ご自身がそれを乗り越えてその約束された御言葉を実現してくださる、その神様の真実さに、その神様の愛に信頼しなさい、そういう言葉なんですね。むしろそして御言葉といえば、当然そこで神様が黙ったままマリアを服従させるわけじゃないんですね。やはり自分の御心をそこで示してくださる、どれほどマリアのことを心にかけているか、マリア自身の苦しみも悲しみも弱さも貧しさも全てのことをご存知の神様が、しかしどれほど彼女のことをやはり愛して彼女を用いながら 本当に祝福された人生へと彼女を導こうとされているか、いやさらにマリアだけではなくて、今申しましたけれども、マリアを用いて全ての人を今救いと新しい命へと導こうとされている、その神様の本当に計り知れない人間の思いを超えたご計画が始まっている、その神様の御言葉は決して失われてしまうことがない。あなたが何だか知らないけれども結局は見捨てられてしまったと、そんなことは絶対にないのだということを天使は語るんです。でそれを受けてマリアもお言葉通り好みになりますようにと答えているんですね。そんなら、まあ、どうぞご自由にとなるようになりなさいと言ってるんじゃなくて、あなたのお言葉通りに、あなたが約束してくださっている通りに、あなたがご計画してくださっている通りに好みになりますようにと自分を神様に捧げていかれた、神の御心に捧げていった、これがこの受胎告知の場面の出来事。そしておそらくマリアは、まあ、もちろんつまずくこともあったと思いますけれども、不信仰に陥ってしまうこともあったとは思いますけれども、生涯を通してこのような神様との交わりの中に生きたと言って良いのではないかと思います。彼女自身、神の御心を全て知り尽くすことはできませんから、今申しましたように、わからないこと、道を外れてしまうこともあるでしょうけれども、その都度、神にできないこと、神の御言葉に不真実はない、その言葉を信じ、お言葉通り、好みになりますようにと、自分を捧げていったのです。御心の天になることを地にもなさせたまえ、この願いの背景にこのような神の御心があるということを私たちはやはり思い巡らしたいと思います。どれほど深く私たちを愛していらっしゃるか、まあ、その愛にせよ、愛の表し方にせよ、私たちの思いを超えておりますから、私たちにはすぐにはピンとこないし、いやむしろそれどころか何か自分が得体の知れない運命の中に巻き込まれてしまうんじゃないのか、奈落の底に突き落とされてしまうんじゃないのか、そういう不安すら抱くことはありますけれども、いやその中にこそ本当に私たちを新しい命と命に生かそうとされる、私たちを罪から救い出して、私たちの頑なな心、神様に従えない頑なな心をすら心からも救い出して、その命へと導こうとされている神様の御心とご計画があるということを私たちは信じていきたいのです。その祈りのために、その神の御心のために私たちは祈っていく時には、不平不満も言いたくなるでしょう。それすら訴えながら神の御心を求めていく、そこにおいて私たちは本当に神様が備えてくださった、神様が備えてくださっている確かな祝福と永遠の命の道を見出していくことができるのです。そのような祈りへと私たちが常にまた主の祈りによって招かれているということを思いながら、その神の御心にはるかいつも目を向けながら祈り歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。イエス・キリストの父なる神様、あなたは 罪に陥ってしまって、あなたに従うことができない。あなたに信頼することができない。あなたに従うことができない固くなな私たちを、改めて、ご自身の子として愛し、新しい命に、神の子としての命に生きるように、イエス・キリストを通して、その十字架を通して、道を開いてくださいました。また私たちも、そのような、あなたの御心に仕えるために、主の十字架の道を従うように、招かれていることを、改めて聞くことができました。私たちが、あなたの御心を知り得ない弱さをも覚えますが、どうぞ、御心がなりますようにとの祈りを持って、あなたの御心を知らされつつ、あなたの御心に信頼しつつ、歩むことができるように、私たちを導いてください。どうかあなたが、私たちに語ってくださっている、開き示してくださっている、その計り知れない御心を私たちが覚えることができ、信じることができるように、私たちの信仰を力づけ、励ましてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。